Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は先月開かれた J-WAVE のイベント、インスパイア東京の振り返りスペシャルパート2。前回から引き続き、会場のおしゃべりルームで収録した来場した方々のお悩み、モヤモヤを紹介します。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回は Me and You が参加した J-WAVE のイベント、インスパイア東京の振り返りパート2です。
私たちのテントでは物販の他におしゃべりルームというスペースを設けて、来場した方に個人的な悩みやモヤモヤを話してもらいました。今回もその声を紹介していくんですが、そことはまた別でこうハートの付箋を用意して、そこでもねコメントをいただいていたので、少しご紹介できたらなと思います。じゃあ私の方から。
はい。
お昼ぐらいに2人で来てくださった久保山さんです。怒りを感じた時、まずは感情を対処してからどうしたらいいかを考えられたらと思ってます。でもその方法がまだつかめていないので、少しずつ探っていきたいです、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これですね、ハートが2つ連なってるんです。
本当だ、ね、ブルーのハートと黄色のハート、はい、感情を対処するってでも大事というか、そこに向き合われてるのすごい素晴らしいですね。
ね、うん、怒りはね、
はい、
こうでもその怒りもすごく大切な感情だから、うん、それをないことにしないでっていうのはすごく大事なことだなって思って、う
ん、はい、
番組ともね、なんかすごい考えていきたいこととも重なるような言葉をいただきました。
はい、ありがとうございます。ここからおしゃべりルームのスペースで声を寄せてくださった方々の声を紹介していきます。それでは一人目の声です。
あ、テンです。24歳です。埼玉県から来ました。なんかそもそもミヤドユのお二人のことが好きで聞き始めたんですけど、なんかゲストさんが来た時とかにお二人のこう話し方が、あの間口の広い話し方というか、なんかどんなこう些細なこともこう手に取ってこう伝えるのが、あ、いいなって思いながら聞いてます。最近ちょっと考えてることなんですけど、女性の胸が性的に消費されるのはなんでだろうっていうのを考えてます。それにちょっともや、体の一部なのになんでこうピックアップされてるんだろうっていうのをちょっと最近もやもやっとしてます。やっぱりこう広告とか雑誌とか、あとそういう目的で撮られた写真じゃないのにそういうところをピックアップされるみたいなこととか SNS でよくあったりすると思うんですけど、そういう時になんでだろうなっていうちょっとモヤモヤを感じたりしてます。
はい、テンさんありがとうございます。まず番組のね感想を。
嬉しいですね。
嬉しいですね。またね声でいただけると、
うん、
はい、とっても嬉しいです。やっぱ好きって言われるのはね、ちょっと、うん、あ、みたいな心が
動く、
震える、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性の胸がね消費的に扱われるっていうことについて、
うん、でも本当そうですよね。このことについて あのテンさんもおっしゃってたようにこう体の一部なのに、まあ、他の例えば何ですか、手とか指とか背中とか首とか耳とかと、ね、同じようにただの体の一部とも言えるはずなのに、どうしてそこだけがねっていうのはすごく私も思います。でもなんでかねちょっと分かんないんですよねまだ、うん、性的にあのその部分がね本当に特別視されることは今でもあのすごく多いなと思うんですけど、うん、なんかもっとね歴史を勉強したいなってちょっと思ってます。
女性の胸の、
う
ん、
そう
歴史、
うん、なんか変だなとかおかしいなっていうのはやっぱもうすごく思っていて、うん、でもじゃあどうしたらいいんだろうっていうところが、
うん、
まあ、歴史を知るだけではない、あのいろんな方法があると思うんですけど、なんかでも個人的には一体それがどこから来て、
うん、
とかっていうの結構気になってますね。
確かに、うん、なんかあと自分自身の過去を振り返ってみると、うん、なんかこう自分が別に胸の大きさとかを気にしなくていいはずなのに、なんかこう大きい方がなんかこう、
うん、
美しいとか、うん、なんかそういうような価値観がなんか刷り込まれてきたから、
うん、
なんか自分自身の胸に自信が持てないみたいな、
うん、
なんか自信ってそれってどういう意味の自信なんだろうみたいな、
うん、
それがもしかしたらそういう大きい胸が性的に消費している文脈の中でのなんかこう肯定されてるみたいなことだったはずなのに、
うん、
自分が、まあ、胸が小さいみたいな感じで悩んだ時に、
うん、
何で悩んでるんだろうみたいなのがあったり、
うん、
まあ、逆にこう大きい胸であのいろんなこう辛いことを感じてる方の話とかも聞くと、うん、なんだろう視線によってこうなんだろう与えられてしまってるみたいな、
うん、
なんか全てこうそ外側から来るものなのがすごいね、全てじゃないかもしれないですけども、
うんうん、あの昔雑誌の結構ティーン雑誌とかでも後ろの方にバストアップみたいな広告入ってませんでした？
あった、めっちゃあった、ね、あの横向きにさ立っててさ、
はい、
これがこういう風になんか変わりましたみたいな、
そうそう何カップアップ、
あそうそう
何ヶ月でみたいなやつありましたよね。
ありましたし、うん、あと 何カップみたいにさ
あ
話すみたいな、
あったね、
うん、なんかワイヤーとかも、うん、さあもう絶対にこう寄せてあげないといけないみたいな、
ね、苦しめられたよね、ワイヤー刺さって痛かった
もん、うん、私もさ、うん、なんか多分肋骨が結構、うん、なんていうの骨張ってるみたいなタイプだから、うん、もう針金がさ刺さるというか、
ね、
そういう辛さを耐え延びないと、
うん、
美しい胸は手に入らないみたいに結構、うん、思ってたですけど、ね、そんなことはない
ない、うん、もうね個人的にはもうできるだけ締め付けず何からも縛られたくないという
あもちろんですね、うん、ワイヤーでこういう風に見せたい風にするっていうことが悪いっていうわけではないけど、うんうん、なんかそれじゃないといけないみたいな、うん、
したいようにね、うん、思うように、あとその毎日同じじゃなくても今日はこうしたいなとか、こそ今日はこういう日で服とかもなんかあの形を自分でもこういう風に綺麗にしたいなとかそういう日もあるじゃないですか。
うん、
またすりでも引き続き考えてみたいテーマだなと思いました。
はい、では続いての声です。
いわしです。26歳です。私あの K-POP アイドルがすごく好き で最近結構あの女性グループで新しいグループが多いんですけど、なんかどんどんデビューするこの年齢が下がってる気がして、10代の本当10代後半とかの子が中心になってきていて、それがちょっと気になってます。あとは、まあ、成人してない女の子たちがある意味そのアイドルって形で性的に消費されてるっていうのが結構モヤモヤしてます。今仕事をしていて、その仕事が子どもの関係の NPO とあと本屋さんで働いてるんですけど、 それもあって、ね、気になってます。 横浜の若葉台団地っていう団地に新しくできたブックスタンド若葉台っていう本屋さんで働いてます。半分以上が60歳以上の住人の団地なんですけど、なんでおじいちゃんおばあちゃんは歴史小説とか俳句の書き写しの本とかを買いに来て、子どもたちは漫画とかドリルとか買いに来たりするんですけど、そこにいろいろアートブックとか尖った本も置いてあるっていう素敵な本屋さんです。
岩瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブックスタンド若葉台、
はい、
行ってみたかった、
ね、
すごいね、アートブックもあったりいろんなお客さんが来てるってことで、うん、すごい気になりましたが、
はい、
K-POP ね、こう年齢が下がっているっていう話、ね、ちょっと私もあんまりこう詳しくなくて、
うん、
あれだけど
ね、
そうなんだね、
うん、私もこう傾向とかにすごく詳しいわけではないんですけど、でもね、本当に、うん、割と低い年齢のというかアイドルグループのデビューはあって、結構衣装とか私が好きだったグループとかは年齢の割と幅があるグループだったことがあるんですけど、それこそ15歳から25歳ぐらいの人がいるグループを好きだったことがあって、そう、なんかその時はなんか衣装が結構個人個人割と違う K-POP のグループ、結構違うことが多くて、でなんか割と低年齢層の人は露出が少なかったり、男性グループだったんですけどね、しててなんかほーって思ってました
、なんかそういう工夫とかあったりするのかな、
うん、必ずしも全部がとかいうことではないんじゃないかなと思うんですけど、
うん、ちょっと全然詳しくない中で話してしまってあれですけど、どう消費されないような工夫をするかっていうのが、うん、その、まあ、運営側もできることがあるし、うん、ファンもできることがあったりするんですかね、
うんうん、そういうのはありますよね、うん、きっと。でファン側のまた声が運営に届いたりとかね、その K-POP のファンダムの人たちのファンの人のなんというか声の力みたいなものが活動に、うん、まあ、いろんな意味でというか影響を及ぼすっていうのはあるなっていうのもありますし、でもこれもなんかね、こう一気にこっちがいいとかこっちがダメとか、例えばその、うん、なんというかいろんな、まあ、性的に消費されてる部分とかがある、例えば あったとしてどこかに、でだからなんか全部のアイドルがダメとかっていうこととかっていうのはまた違ったりもするじゃないですか、うんうん、もうその存在自体がとかっていうと、それはすごく極端な発想だったりとか、につながりかねないみたいなことの中で、じゃあどう一緒に、でも苦しい思いとかをしている人がいるならどう解決してるのかみたいなことを考えるのはすごく大事だなと思うんですけど、でも子供だとどうなの、なんか日本でもそれこそ個性的同意の年齢がすごく低いとか、性教育の、偏りがすごくあるとか、なんかそういう部分からもなんか考えていけそうですよね。
ねえ、うん、なんか確かにそれもありそうだし、あとなんかこう若い方がいいみたい、うん、まあ、それもルッキズムとかとあれかもしれないですけど、なんかこう年齢がこのさっきの話でどんどん下がっていってるんじゃないかみたいなこととかが、うん、こう世の中的になんかこう若い方が魅力的であるみたいな文脈とつながってしまってしまわないかみたいな部分とかもありそうですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、すごく大事な視点のというか話をいただきましてありがとうございました。では最後の声です。
若菜と申します。実体験ではないんですけど、クラブの性被害に対するその世代間でのその価値観の差みたいので結構最近食らったことがあったで、それでちょっとモヤモヤしたっていうのはありましたね。 なんか私たちの世代だとそのクラブでイベントをやるってなった時に、私たちはこういうハラスメントがあった場合許しません、でそれに対して変だなって思ったことがあったらすぐにスタッフに声をかけてくださいっていうのを、そのイベントが行われる前にツイッターだったりインスタだったりでちゃんと表明してて、なんかみんなを大切にしようっていう意識があって、そうなんだけど、そのこの前上の世代の人と話すことがあったんですけど、その時に全然私たちと価値観が違ったっていうのがあって、なんかなんて言うんだろう、そういう世界だからみたいな、それでテンピリオドみたいな感じで、でもなんか同世代を見てるとそういう動きがあったり、男女として見るんじゃなくて人間だからうちらみたいな感じで、なんかイベントとかやってる人が多いから、そのクラブで遊ぶだけで我慢っていらなくないっていうのがあるから、うんってなりましたね、それを聞いた時に。
若菜さんありがとうございました。こう場を作る時になんか我慢するのが当然だからみたいな話でなんかありますよね、うん、そのそれを受け継いでいこうとする精神性なんていうの、
何そのこういう世界だからみたいな、
うん、こういう世界だからみたいな、しょうがないよみたいな、
いや本当に、まあ、なんかその世代にもさ、はい、きっとある、自分らの世代もさ、うん、やっぱそういう価値観ってめちゃめちゃ20代前半の時とかも、
うん、
からずっと あったな、感じてたなって思って、
ね、
まあ、それになんかこう加担してた部分も、うん、何かの文脈ではあったかもなって思ったりもする時もある、
うん、しますよね、うん、なんか例えば自分の経験だと、なんだろう、新卒の会社での新入社員の女性の振る舞い
振る舞い方すごいありましたよね、
なんかありますよね、でもそれもなんかすごく立てるというか、こう多分必要以上にというか、こうすごくね、なんか相手を立てるみたいなことのみにとどまらず、多分、うん、いろいろあったなみたいなことだったりとか、もうそのインティマシーコーディネーターのね、浅田さんを私たちのスリープオーバーでお招きした時も、はい、まあ、その時は映画の現場でのお話をいただきましたが、こう何か撮影中とかに嫌な思いをしたりとか、まあ、性的なシーンを撮るってことでも、なんか例えば、まあ、大胆にというか、どんどんやったり、まあ、ちょっと嫌なことがあってもいい作品が撮れるんだからみたいな形で押し切られてしまうみたいなことがこれまでも少なくなかったんじゃないかってところから、まあ、インティマシーコーディネーターの人が入るっていうのがありましたけど、なんかその時もなんだろう、我慢は当然みたいな話があったなと思って、
ね、なんか映画とか演劇とかいろんなところでも、うんうん、ハラスメントのね、うん、こう実態みたいなのが少しずつ出てきた中で、うん、クラブの話もやっぱ結構目にするなって、
うん、その楽しさみたいなものとか良さみたいなものが、なんていうか、その安心とかちゃんとこう尊厳が守られるとか、そういうことが前提になった上で、それはそこにいる誰もにとってそこが担保された上での楽しさや、まあ、刺激だったりとか高揚だったりとか、なんかいろんな喜びなんだっていうことがもうちょっとなんというか当たり前になっていくといいですよね。
いやそうですよね、うん、自分たちがこう例えば20代前半ぐらいの時にこうクラブに行くって時に、うん、こう親とかにちょっと危ないからみたいな風に言われた経験とかがあったりしてたけど、うん、その危ないってなんかただ音楽を楽しみに行くけど、
うん、
その音楽が鳴ってて暗くて暗い場所だと、本当は暗い音楽と暗い場所はイコール危ないにはならないはず、
ね、うん、
だけど そういう場所だとこういうことが起きていいみたいな状況が、
うん、
なんかまあなんだろう、見過ごされていたところもたくさんあったんだろうなって思って、うん、だからまあ親とかに危ないって言われたりとか、
うん、
なんか自分自身もなんかそういう意識でクラブに行くようなこととかがあったけど、うん、でも全然なんかそうではなくて、うん、楽しむための場所で、なんで危ない経験をする人が、まあ、女性はじめとして、うん、まあ、なんかこうターゲットにされたりとか、うん、 なんかそういうのってやっぱ
ね、誰しもがそれぞれの形で楽しんだりとか、あと居合っていったりとかする自由があるみたいなことが、やっぱ一方的に、ね、何かをされちゃったりとかすると、うん、その権利がもう全然ないじゃないですか、
ね、
なんかそこは、うん、本当にあらゆる場面でもっと、うん、その人が自分で楽しもうとできたり、考えようとできたり、嫌なことは拒否できたり、選べたりするっていうことが前提になる場所作りは作る必要がありますよね、
うん、
それを止めるねのって本当に、ね、
なんで
それ自分にとってもそういう風になった方が
絶対楽しい
よね、楽しい、自分もそうなれる可能性があるわけじゃないですか、うん、その場、そういう場の方が、
うん、
なんかね、思い通りにしたいっていうのってやっぱすごく勝手っていうか、なんか本当にね、なんていうかね、
でもすごい若菜さんのおっしゃってたこともすごく、もう我慢いらないよねと、うん、うちら人間だからみたいな話とかで、
うん、
すごくこうそういう声がこう大多数になって、
うん、ね、
ね、
まあ、になって、でも本当にこう1対1、2人とか小さなところでもいいから、そういうなんていうか、安心しながらとか尊厳が担保されながら楽しめるっていうことが、なんていうか広がっていくといいですよね。なんか、うん、そういう、私も例えば、うん、まあ、マキちゃんとこういうふうに話したりとかする中で、あ、そういうふうに場を作ろうと思ってる人が他にもいるんだ、あ、自分もこっちの方がいいなっていう実体験として思えたりするけど、
うん、
なんかその、え、いいじゃんいいじゃん、別に我慢とかいいじゃんみたいにさ言ってる人が、ね、でも周りにそういう人しかやっぱいなかったりしたら、
うん、
どうしたらいいかもわからないみたいなのあったりする、
ね、うん、いや、自分も、そうなのかもね、う
ん、自分もどうしたらいいかわかんないってきっとあるだろうなって思ったりとかして、
うん、そう、そういうもんだからみたいな、
そういうもんだからっていうことに注意深くありたいですよね。
なんか、ね、
もう仕方ないからとか、まあ、自分がそこで折り合いをつけれるのは、まあ、自分のことならだけなら、まあ、うん、あると思うんですけど、それに嫌だって思ってる人がいるときに、うん、そういうもんだからで押し込めるっていうのは、それはその人にとってはそういうもんだからじゃないんだっていう、
そう、あなたにとってはそうかもだけど、うん、場所である限りみんなが来る場所なんだから、うん、ね、
だってもしさ、自分がさ、リンゴ食べられなくてさ、いや、リンゴはみんな好きなもんだからとか言われたらさってさなるじゃないですか。
ね、さすがにです ね、みんなとか言われますって、
ね、ね、ってなるように、自分も譲れないものや許せないものやあるように、他の人にもそれがあるっていうことを、仕方ないとかそういうもんっていうのは、
うん、
自分も気をつけたいなと思います。若菜さん、いろんなことをこう考えるきっかけにまたなるようなコメントありがとうございました。
では最後に、このハートの付箋でいただいてたこちらのメッセージ、ぜひご紹介させてください。はるかふさん、今日作って美味しかったものをお伝えします。ツナマヨです。サラダほうれん草の束、3センチ幅くらいで塩茹で、ツナ缶、調味料、ごま油、鶏ガラ、マヨネーズ、塩コショウ、白ご飯にのせてということです。
はい、はい、美味しそう
ね、うん、美味しそう、なんかこう、うん、伝わってきますね、美味しさが、美味しみが、
簡単そうで美味しそう
ね、なんかすぐやりたいというか、うん、今日帰ったらやろうかなみたいな気持ちになります。
鶏ガラ入れるのがね、いいですよね。
いいよね、うん、
マヨネーズに鶏ガラか、
うん、で、あとごま油もね、
はい、いいね、
作りましょう、
作りましょうこういうね、本当に一日を自分なりに工夫したり、まあ、しなかったりできなかったりしながら、もうなんかいいなって思えることを積み重ねていけることはすごく大事ですよね。
大事ですね、うんうん、なんかこういう美味しかったこともそうですけれども、うん、嬉しかったこととか、
はい、
よかったなとか思った、うん、ね、展示とか映画とか、うん、なんかそういうものに支えられて生きている、
はい、
はい
ね、本当にこの番組 そのイベントでもいろんな方が来てくださって、ここで声を出すことでスッキリできたという言葉もいただいて本当に嬉しかったですね。なんかそういうことも もしかしたら共有していくことで、うん、なんか今日は共有できてちょっと良かったなとか、
うん、
自分の心の中に向き合えて良かったなみたいなことが一つでも増えたらいいなと思います。
私たちのスリープオーバー。
私たちのスリープオーバー、今回は先月開かれた J-WAVE のイベントインスパイア東京の振り返りスペシャルパート2でした。はい、イベントでね、集まった声いくつか流させていただきましたが、イベントではね、Me and You の本、私とあなた小さな光のための対話集も販売いたしました。
はい、本をこうお目当てに来てくださった方もいらして嬉しかったですね。
ねえ、うん、こう実際にこう、はい、面と向かって手渡しでお渡しするのは初めてだったですか ね。
手売りがかなり楽しいっていう、はい、感じがありました。
確かに、はい、しかもなんかこう誰かに送るために買ってくださった方もいて、うん
ね、
そういう風に手渡されていきたい、
はい、2冊目ですっていう、ねうん、方がいらっしゃったり。でこの本が、今いろいろな書店さん、全国の書店さんで置いていただいています。で、その取り扱いの書店さんは Me and You の、サイトだったりインスタグラムだったり、ツイッターだったりでもご紹介していて随時更新していきますので、よかったらチェックしてみてください。
はい、
さて皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。